礼拝備えの賛美歌354番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第17主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方スクリーンをご覧ください。それでは、主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌536番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、新しい月の初めの主日、健康を与えられこの会堂に集い、あなたを賛美できます幸いを覚え感謝申し上げます。すぐる一週間、一人一人さまざまな出来事がありましたが、あなたに支えられ、多くの恵みによってこうしてこの場所に導かれております。数えきれない恵みをいただきながらも、感謝を忘れ自分中心になってしまった罪の一つ一つを、あなたの深い憐れみによってどうかお許しください。本日私たちは主の食卓に招かれております。尊き主の聖餐に預かり、どうかこの月も主に導かれて主と共に歩むことができますよう、一人一人を清め強めてください。祝福してください。先週はアメリカ合衆国南部を巨大なハリケーンが襲いました。自然の猛威の前に、なんと人は弱い存在なのかと嘆かずにはいられません。難航する救助活動を前に、究極に追い込まれてしまった人々たちが犯してしまう暴力や略奪、それらの報道を見て本当に心が痛みます。どうか一刻も早い被災者の救援と、一日も早い被災地の復興をお祈りいたします。また国の内外の救援支援活動をお導きください。さて、本日は礼拝後、先月行われましたタイワークキャンプの報告会があります。参加者すべて健康が守られ、良き体験を与えられ感謝いたします。また送り出し、それを励まし援助してきた人々のお祈りを お聞き遂げくださいましてありがとうございました。大国の人々との交流、ハンセン病に対する理解など参加者の方々の報告を通して、その貴重な体験を分かち合えるようにお導きください。秋の諸行事が予定されています。9月は一泊収容会が予定されています。一人一人の信仰を見つめ直すと同時に、参加する者同士の良き交わりの時となりますようにお導きください。また10月には高野原教会創立30周年記念講演として、亡きカトリック作家の遠藤周作氏夫人であられます遠藤純子氏の講演が予定されております。講演開催にあたり良き準備がなされ、多くの人が参加してくださいますようにお導きください。本日この礼拝を覚えながらも病床にあって出席できない方、心と体に重荷を持って出席できない方、また高齢のために来れない方がおられます。どうか一日も早く回復され、共に礼拝が守れますように、またその方を看病されるご家族の上に、また介護に当たられるご家族の上に、あなたの慰めの御手をお与えください。勇気と励ましをお与えください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いを、ここに集うお一人お一人の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書11章29節から32節までです。新約聖書129ページです。
それでは聖書を拝読させていただきます。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。
夏の間、皆さんはどう過ごされましたか。私は、一泊だけ博多に行き、そこで、私たちの、行っていた同志社大学の卒業生を中心とした、牧師たち、が集まり、そこで、お話を伺い勉強し、その後一泊だけなんですけれども、自分だけの時間、それまでは家族と一緒に過ごす、また、仕事の残りをする、そういった時間を過ごしたんですが、最後の一日、この日だけは自分だけのために使おうと思って、以前行った長崎にまた行ってきました。どうして長崎なのか、この間一度行った時に、その日は日帰りでしたので、なんていうか回れなかったところが、たくさんあったので、まだ、見たいところが、あった、そのこともあって、もう一度、長崎に、行きました。特に、変わったことをしたというのではありませんが、 見れなかった、長崎の、原爆資料館や浦上の教会、オーラの天主堂、それからもう一度遠藤周作さんの記念館に足を伸ばし、特にしたことというよりは、ただいつも通り食べて、また寝て、遊ぶ、そういう普段と同じ営みをなしていただけです。しかし違ったのは、私を知っている人が誰もいない、もしかするといたかもしれませんが、いないところでゆったりと時間を過ごす。家に帰ると不思議なことなんですが、人が恋しくなる。つい3日前に会ったばかりの妻がとても愛おしく見えたり、子供が可愛く見えたり、今日も教会に来て久しぶりに会った人たちに、ぜひお帰りという言葉を言いたいなと思いながら、たった1週間とか2週間にしても、人が恋しくなる不思議な、体験をしました。また、今日午後、ワークキャンプの、報告会があります。一回り、大きくなった、このメンバーたちの話を少しだけ聞く機会がありました。日常の生活から離れて、別世界というか違う世界に行く。その中で、人々は、新しい出会いをして、帰ってくる。共通しているのは、いつもより饒舌になっている、いつもよりこう話がしたい、僕がアメリカから帰ってきた時もそうだったようなんですが、とにかく、話し出すと止まらない、そういう、ことがあったようです。今日一回り大きくなって少し、饒舌になっているかもしれませんが、青年たちの声をぜひ、ご一緒に聞きたいと思っています。一回り大きくなったということで言えば、全然話は変わりますけれども、 長崎から帰ってきた時に妻がまた大きくなったんと違うと言ってですね、まあ、太った、どうも、休みが、続くと、普段よりも、だらけるのか、まあ、そんなことがありました。まあ、それはさておき、聖書の中にも私たちが日常を走り続けるような生活、自分が一つの目標を目指してずっと走っているときには見えない。むしろ、せっかくそれが神様の意図だと思って走り続けていたのに、それが中断されるような体験が起こります。よく言えば休暇。しかし、悪く言えば、例えば病を負うて、今まで仕事に一生懸命生きがいをかけてきた。これが神様からいただいた仕事だと思って、一生懸命してきたその仕事が突然中断されるような体験。日常の歩み、今まで走り続けてきたその道が突然なくなるような、そんな体験を余儀なくさせられる時があります。私たちはそういった時に、今まで歩んだ道が突然途切れて、一体どう歩んでいけばいいのか。これまでは神様が守ってきてくださったのに、突然日常の歩みができなくなる。どうすればいいのか。そんな体験を私たちはすることがあると思うのです。今日の聖書の中に出てくるヨナという人。これも、この人も旧約聖書の中で出てくる、まあ、少し珍しい人物ですが、ヨナという人が、まあ、もたらした、印、その印について、今日の聖書は、特に書かれていると思います。ニネベという当時、最も、まあ、栄えていた、その都市に神様がヨナという人に、お前はニネベの町に今から行って、そしてこれから神様に背いた生活をしている人々にあなたたちは滅びる、そのことを伝えなさい。印という言葉はいろんな意味があります。合図であったり前兆であったり、また奇跡を言い表すこともあります。また旧約聖書の中では神様の契約の印として、割礼や虹、安息日、そういったものがあります。しかしヨナの印、これは裁きを意味しています。つまり神様の生き方をしない人たちには裁きがある、そのことを伝えなさい。私たちが信じてきた、歩んできた道、それが閉ざされる、それはマイナスの体験です。しかしもしその道が神様の目から見ると自分の道から外れている、その時にはヨナに与えられたような形で私たちはその道から外されてしまう、その歩みが中断されてしまう。ヨナは一旦神様に背いて、そして逃げようとします。しかし不思議なことに、嵐の中海に放り込まれ、そして魚のお腹の中に入り、そして魚のお腹の中から、行きたくなかったニネベという町に、まあ放り出される。つまり自分が逃げて、そこから逃れたいと思うところに神様によって、まあ、無理やり、連れて行かれる。ヨナにすれば、自分が日常生きてきた生き方から全く逆の生き方、しかもそこに行くと、命を脅かされるかもしれない、今からあなたたちが滅びますと、そんなことを言うと、殺されるかもしれない。しかし無理やり、連れて行かれます。不思議なことが起こったのは、ヨナの印とイエスが語っているように、裁きの、メッセージ、人々がまず受け入れがたいようなメッセージを 人々は受け入れました。そして、悔い改める。これは生き方の方向を変えるという言葉です。つまり、今まで日常の生き方、自分たちが信じた道をずっと歩んできた。しかし、それが神様の意図とは違う。そのことが分かったときに、生き方の方向性を変えた。これが、悔い改めと訳されている、言葉です。今の私たちの世の中で考えてみると、このことはどういうことなのか。印を求める生き方。これは、今の世の中の、私たちの世の中で考えてみれば、成果を求める、そういう生き方に、最も近いような気がするのです。私が、数年滞在したアメリカで見た、成果主義というんでしょうか。成果をとにかく追い求める。効率を追い求め、お金とか物とかそういうものをしっかりとこう集めていく、その生き方。しかしそこには必ず勝者と敗者がいました。富める人たちはますます富んでいき、また貧しい人たちは、表現方法は悪いかもしれませんが、合法的に持っているものまで分取られてしまうと。昨日まであった店が突然なくなり、銀行の名前が3年のうちに3度変わる。そういう勝ったものだけが残り、負けたものが残ることができない。厳しい社会だと思いました。そしてそれを日本も一生懸命追いかけてきた。そのことの歪みが今、子供たちの心や、また大人たちにも出ているような気がしました。成果を求める生き方の中には、弱い人たちに対する配慮、そういったものがどうしても欠けてきます。今回の大きな水害があったとき、もちろん私は現地にいませんでしたから、その様子はテレビやメディア、そういったものを通してしかわかりません。しかし、少なくとも、成果を求めて生きてきた人のうちの、勝った人たちの多くは、逃げ延びることができた。自分たちの車、そういったもので逃げることができた。しかし、弱い人たちの多くは、それをする手立てすらなかった。持っている人のもの、財産、命は守られ、しかし持っていない人たちの多くの、人命、また物が失われる、そういったことがあったように思うのです。もちろん現地に行っていないので、そのことを確証する手立てはありません。しかしそういうことが、あるような印象を、受けました。日本でも成果主義が、行き着いたところ、そのことから、今まで信頼されていた鉄道の、信頼性が失われたり、飛行機の信頼性が失われたり、そういうことがたくさん出てきました。ここには人の人格を軽視したり、人間を機械化するような部分があったように思うのです。長崎に行って私が気づいたことは、戦争の中、戦争が始まった時、最もそのことが顕著になる。戦争に勝つために、富国強兵、挙国一致、全くそういったスローガンのもとに、たくさんの人々の人格が失われていきます。そして、戦争に駆り出されて前線に連れて行かれるのは、多くの貧しい、若い人たち。戦争の犠牲になった人たちの多くも、また逃げる場所のなかった一般の人たちでした。私たちは60年前にそのことを痛いほど、その勝利を求めて突き進むことの痛みを覚えてきました。しかし、その後すぐにまた同じような道をどうも走っているように思うのです。 聖書の中でイエスが印を求める人々に対する、まあ、厳しい批判、そしてヨナの印、これは神の、まあ、裁きの印についての言葉、ここには神様からの警告、それは成果を求めて一直線に突き進む、そのことの、まあ、愚かしさ、危なさ、時に休むこと、時にその歩みをやめること、そしてゆっくり歩いてみる、今まで出会ったことのない人たちと共に歩き、共に食べ、共に話す、そういった体験をしなければならない、これが、イエスが語っていることの、まあ、私たちに対する一つの意味ではないかと思うのです。そしてもう一つ、ヨナのこの、話の中で考えたいのは、私たちの生き方の中で神様に背くとき、神様がこう行きなさいといった道に背くとき、神様が命じられた道から外れるとき、そのことの中にも大きな意味が隠されている。ヨナが逃げた、神様から逃げた、しかし神様はそこから、ヨナを元の道に戻して不思議な技をなされました。神様の印、神様が私たちにくださる成果、それは私たちの普段の生き方の中には見出せないかもしれない、成果を求めて突き進んでいる中ではわからないかもしれない、しかし時に嵐の中に放り込まれるような体験であったり、時にはニネベという行きたいことのない、行きたくないようなところに、使わされる、また言いたくない滅びのメッセージを伝えないといけない、その中で神様の不思議な導きがある、それを語っているように思うのです。休暇のつもりで、行った、長崎の、浦上教会という教会に立ち寄りました。前回行ったのですが、時間が過ぎていたので教会の門が、開いていませんでした。以前、私の姉が、ま、結婚式をそこで挙げたのでもう一度見たいなと思って、行きました。それもゆったりした気分でなければ多分浦上教会に行かずに、すぐ遠藤周作さんの記念館に、ま、直行していたと思うんですが、なぜか、ま、ちょっと休みたい、あの教会をもう一度見てみたい、そう思いました。浦上教会はご存知の方も多いかもしれませんが、長崎の原爆の爆心地から、近くのところに建てられ、そしてほとんどの建物が崩壊してしまいました。その中にはその崩壊した街道を建てるために二十数年間信徒の人たちがレンガを一つ一つ積み立てて建てた、まあ、そんな話が残っている。それが一瞬にして消えた。そして浦上教会に行って、まあ、被爆をされたマリアの像がある、まあ、そのことも少し気になっていました。行ってみて不思議な導きを感じたのは、礼拝堂に向かう丘を登っていくとその先に葬儀社の車が止まっていました。せっかくの観光気分、休暇の気分で休みたいと思って行った私が突然仕事モードに戻るというと変なんですが、葬儀社の方の姿を見て、そして中で葬儀が行われている、 浦上の教会には何か縁がなかったんだなと思って、葬儀があるんだったら中には入れない、まあ、そう、諦めようとした時でした。中から、まあ、賛美歌の音が聞こえてきたんです。そしてその賛美歌の音に惹かれるように中に入ろうとすると、どうぞ、教会のちょうど後ろのあたりには観光客が入れるようなスペースが残されていました。そしてその前の方ではある方の葬儀が営まれていました。観光客が入ってその葬儀を見ることができる、そのまあ土地的な広さとそして懐の深さをに感動したんですが、流れてきた曲が慈しみ深きでした。観光気分でやってきた私が浦上の街道に入り、そして原爆資料館の中でその教会の歴史を見た後に、そこで一人の男性が天に送られていく、その式に加わることができた。全く面識のない方ですし、全く知らない、しかしその普段観光客がいるときには多分響かないであろう自分がよく知っている賛美歌が流れていく。そして一人になってその人のことを少し考えながら共に祈ることができた。そこには自分の歩みをほんの少しですけれども中断して、そして自分が普段行かない世界に行った時に不思議な導きがあったように思うのです。私たちが日常の生活から離れる、それは時には痛みを伴ったり、時には驚きを伴うことがあるかもしれません。またしょっちゅう通っていた教会からしばらく離れることかもしれません。しかし離れること、一人になること、そこで神様から歩むべき道を記される、そしてもし神様の道から外れているためにそのことが起こったとすれば、神様は必ず私たちをしっかりとその道に引き戻してくださる。そしてその不思議な導きに私たちは委ねて、苦しいとき、神様が見えないときにこそとどまって主に祈りつつ歩みたいと願うのです。お祈りします。神様、私たちは日常の歩みが順風満帆で思う通りに行くとき、本当にあなたの姿を忘れます。しかし時に病やまた仕事上の失敗などで無理やり日常の生活をストップされたり、また自らの意思で日常の生活から離れることがあります。その中であなたは私たち一人一人に不思議な導きを与えてくださるように感じるのです。どうか私たちがあなたを見失ったとき、またヨナがその荒波の中に放り込まれてもうダメだと思ったときにあなたからの導きがあったように、私たちの人生の中にも必ずあなたによって不思議な導きがあること、そのことをどうか信じて歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌294番を歌います。 ぞお座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定の言葉、私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。主なる神よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより拝参いたしますが、真ん中の薄い方がブドウジュースとなっております。外側がワインですのでよろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。三好淳子さんに感謝の祈りを捧げていただきます。
父なる神様、9月の聖餐礼拝に招かれまして、ただいまは主の御贖いの印としてのパンとブドウ酒との拝餐に預からしめていただきまして感謝をいたします。夏の間に弱りたる体と心が癒され清められて、主のご栄光の 証人としての生活がこの月もまた教会員ともどもに歩んでまいりますことができますように、養い育ててください。この祈りを尊き主イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間に係の方がグラスを集めに参ります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
報告の前に新しく来られた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんが名前を呼ばれた方、立って皆さんにお顔を見せていただければと思います。まず、田辺貴代さん。ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。それから、藤森のり子さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、久しぶりに、帰ってこられました関谷先生、1年ぶりに帰ってこられ、先ほど少し紹介しましたあの博多の、同心会の中で先生にホスピスの、話をしていただきました。またぜひ教会向けにも、お話をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。それから1ヶ月、夏季伝道を、終えられた、工藤さんが帰ってきています。お帰りなさい。以上です。
それでは牧会報告に先立ちまして、あの前後左右の方とご挨拶を交わしてください。 お名前を交換してください。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会は、お手持ちの集報をご覧ください。本日の集会は大国青少年ワークキャンプの報告会がこの後ございます。会費の方100円でサンドイッチを用意しておりますので、どうぞ皆さん一人でも多くの方がお残りくださいますようにお願いいたします。その後9月定例役員会がございます。今週の集会ですが、聖書講座7日水曜日午前10時30分、晩祷会が同じく7日午後7時30分ございます。ひまわりグループは8日木曜日午前9時、街道清掃日は9日の金曜日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。入門講座、新約聖書とイエス・キリストと題しまして、10日土曜日午前10時半よりございます。お覚えください。遠藤牧師の予定ですが、9日金曜日午後が面会日となっております。次週主日は9月11日日曜日、主日礼拝午前10時30分、説教遠藤雄二牧師背負いきれない重荷と題してお話ししてくださいます。礼拝後の集会は伝道委員会教会学校教師会がございます。集会行事の予定のところに行きまして、一泊収容会ですが、まだ申し込みを受け付けておりますので、どうぞ参加よろしくお願いいたします。9月18日日曜日から19日の予定です。今前の里親友館立東市でございます。それから下のところ行きまして、30周年記念講演会、9月9日日曜日午後2時開演となっております。奈良市北部会館でございます。講師は遠藤純子さん、純子氏です。演題の方は夫遠藤周作の宿題、日本人の心に届くキリストと死生観となっております。案内用のビラが、チラシができておりますので、皆様どうぞお誘い合わせの上、一人でも多くの方のご参加をよろしくお願いします。 ホールの方の収容人数250名となっておりますので、どうぞご近所の方、お知り合いの方、お誘い合わせの上、よろしくお願いいたします。お知らせご案内のところですが、先生からよろしくお願いします。
お知らせの一番下のところです。30周年記念誌の原稿のお願いです。あちゃーという顔をされている方もいらっしゃるかもしれません。9月11日これ締め切りを何度も延ばして、こんなことしてはいけないと怒られましたけれども、しかし今度が本当に最後です。この締め切りを超えてしまうと、どんな原稿が届いてもですね、その間に合わない、もうそれだったらもうクリスマスを、の発行をやめてしまうということにならない限りはこれが最終の締め切りです。ですから、ちょっとあちゃっという顔を見せられた方、もしくは今書いておられる方、この日に、間に合わせていただきますように、お願いします。今、少しずつですが、集まってきておりますので、できるだけ短くても、いいですので、皆さんの声が乗るようにと思ってます。よろしくお願いします。以上です。
教会の夏の諸活動が祝されるようペンテコステ夏季献金をよろしくお願いします。予算まであともう少しですので、まだの方は今月中をめどによろしくお願いいたします。あとは各自お目通しください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 。